クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さて、4月29日に東広島芸術文化ホールクララ大ホールにて行われました、パリの風を乗せてボリューム4、ミカエル・モロゾフ、松本彩、酒蔵の街デュオコンサート開催されましたが、今無事に終えて、松本さんの感想だったり、今のお気持ち、今日はお伺いしてもいいですか？
ありがとうございます。無事に終えることができて安堵しております。最初はゴールデンウィークの入りなので、お客様がお越しくださるかどうかとても心配しておりましたが、多くの皆様に足を運んでいただいてお聞きいただけたことがとても嬉しく感謝しております。そして途中ハプニングもございましたが無事に終えることができて、本当にありがたいなと感謝しております。
ありがとうございます。ハプニングがあったんですね。
そうなんです。楽譜が出てなかったというのが
ありましたね。わたわたされてましたが、なんかこの会場の皆さんの温かい空気で、
そうですね。
大きな拍手も巻き起こって。
はい、皆様の温かさに救われて継続することができたんですけれども、2部の初めに出たら楽譜がなかったのでちょっと
、ね、大事な楽譜ですからね
そうですね。でもなんかクララの調律師さんがおっしゃるには、
はい、
以前大家の方もそういう、うん、アクシデントが同じようなことがあったみたいなので、今回だけではなくてよかったと思いながら
実はあるあるだったりするのかもしれないですね。
そうですね、まあ、やっぱり生ライブなので、ちょこちょこアクシデントはあるんですけれども、はい、今回のケースは初めてでした
いやでもそこも含めてまたなんか会場が一体となって、
そうですね、
よりちょっとね緊張感も届けて、
あ、そうですね、なんかあれでほっとしたって言われる方が結構いらしたのでまあ陽気に捉えております。
いや本当に素敵なコンサートだったんですけど、本当にたくさんの方いらっしゃっていまして、はい、やっぱりクラシック初めての方から、もう大好きな方から、いろんなカバーの方がいらっしゃったんですかね。
そうですね、クラシックの大好きな方、またはラフマニノフが大好きな方は東京とか、はい、京都とか香川徳島からもおいでくださって、お聞きくださったんですけれども、なかなか2台ピアノって準備が大変なので、うん、会場を抑えることとかピアノの準備などが2台揃えるということが大変なので、演奏される機会も少ないので、ご遠方からも お越しくださいました。また広報を見て初めてお越しくださった方もおられましたし、クラシック初めてという方も結構いらしてくださったんですけれども、やはり感想にクラシックいいですねって書いてくださったのが、何より企画運営側としては嬉しいコメントでした。
で、県外から、そして中四国以外からも足を運ばれるぐらい、とても貴重なコンサートだったということですが、
うん、そうですね、なかなかその方のタイミングとコンサートの日程といろいろあると思うんですけれども、ソロや室内楽に比べるとなかなか2台は少ないと思うので、はい、お聞きいただけて嬉しかったです。
ね、そしてまた演奏されるお二人がパリ在住の、
はい、
お二人だということで、そういった方の演奏を聞く機会もとてもとてもまた貴重、そして二人初共演ですもんね。
はい、初共演なので、どんな演奏になるか、どんな化学反応が起こるか、私自身もすごく楽しみにしていたんですけれども、なんとか呼吸合わせもうまくいったようで、うん、はい、そうですね、皆様に何かを感じていただける演奏がお届けできたのかなと思っています。
初共演って知っていながら、私もコンサート会場を伺いさせていただいて演奏を聞きましたが、初共演とは思えない息の合わせ具合、そして改めて、そうか、指揮者っていないんだ、なのにこんなに揃うんだっていう2人の波長、それも会
そう
場で
です
感じ
ね。
られて。
パリに住んでるっていうこともあるかもしれませんけれども、以前チェリストでストックホルムの方をお迎えしたことがあるんですけれども、やはり初共演で、この方とは初日に会って、その日のうちに演奏会があったんですけれども、でもう大丈夫かなと思ってドキドキしたんですけれども、やはり初共演初日と思えないって言われるほどきちんと息が合ってたので、やっぱりそこは音楽家で、やっぱ演奏家である何かが共通するものがあるのかなと感じています。
ですよね。出会った数とか、一緒に演奏した数ではなく、その演奏家とし
ええ。
ての誇りだったり、音楽への思いっていうところ
あ、
が、
そうです
きっと
ね。
ね、共通してる
はい。
んでしょうね。
作曲家の思いとか、曲に対する思いとか、それぞれお持ちだと思うんですけれども、皆さんがおっしゃるには、特にチェロとピアノは後ろ向きなので、どうやって呼吸合わせしてるのっていうぐらい
確か
ピタッと
に。
合うんですよね。なので、それはやっぱり音楽家の感性といいますか、察する力といいますか、
いや、そうな
そう
ん
いう
で
の
し
があ
ょう
るのかな、
ね。
と感じています。はい。
ピアノもお二人、向かい合って、抱き合わせのピアノで演奏されてましたが、そんなこう視線を合わせていた印象があまり実は私なかったんですけど、こっ
あ
そ
まり
り
見え
合わせ、
ないんですよ。
あ、見えなく。
あそこに座ってるとあま
な
り
る
見えないんですね。
ほど。
なので、目を合わすとか、あんまり楽譜も立ってますしね、
そうで
2
すよ
台なので、アン
ね。
プではないので、楽譜も立ってるので、なかなか合わないんで、目とか、合わないんですけれども、でも、やっぱり見えない呼吸みたいなものがああ るんでし
るん
ょう
で
か
しょうね。
私は演奏はしないので、よくわからないんですけど、
ね、演奏されたお二人にしかわからない何か、私たちには見えないものがきっと
そうです
あるん
ね。
でしょう
が
し
あるんだと思
ね。
うんですね。
だからそういったところも曲だけを音でね、聞くだけっていうのは今いろんな機械だったり、何ですかね、配信されているものがあったりなどしますが、演奏されてる姿含めて、音楽を楽しめるのはこのコンサート生ものだからこそですね。
そうですね。やはり、どんな素晴らしい、録音などにも、勝るのが、やっぱり生の、演奏を会場で聞くっていうことだと思うんですね。で、五感をフル活用して 楽しむことができると思うんですね。で、この度は、コチさんもおいでくださって、とっても嬉しかったです。あり
あ
が
り
とうご
が
ざい
とうご
ます。
ざいます。もうまさしく今おっしゃっていただいた通り、もう五感を研ぎ澄ませて、私はもう目でもすごく演奏してる姿が何よりも印象的で、気づいたら、私もなぜかクラシック音楽なんですけど、体が乗っていたりだとか、
そうです
世
ね。
界観にすごく引き込まれまして。
ありがとうございます。これは言葉で言っても伝わらないところがありまして。
そうですね。うまく今伝えられずに いたんですが。
そうではなく、実際に会場に足を運んで聞くことによって、こういうことを言われていたんだなとか、そういうふうに感じることができると思うんですね。
おっしゃる通りで
なの
す。
で、今全国でいろんな会場でクラシックコンサートあると思うんですけれども、ぜひこれをちょっと聞いてみたいかなって思われた会場に行って、聞いていただけたらなと思います。
本当に会場に行ってみないとわからないこと、行ってみないとわ
そう
から
です
ない、知ら
ね。
なかった景色もありますので、ぜひクラシック音楽で、普段聴いているよとか、ちょっと気になるよって方は、近くのね、コンサート会場に足運んでいただいて、生で感じていただきたいですね。
そうですね。何でも作曲が、歌が好きだからとか、はい。ここの会場を覗いてみたいなとか、何でも、きっかけは何でもいいと思うんですけれども、そうすることによって、やはり芸術は、感性の羅針盤と言いますので、感性や想像力の方向を示してくれると思うんですね。それがポケットに入っていると自分の財産になるかなと思ってます。
いや、本当にもうとっても貴重な経験、体験をさせていただいたなっていうふういに思
や
い
い
ます
や。
し、本当全くの初心者で私もお伺いさせていただきましたが、松本さんが主催されているコンサートにはプログラムノートがありましたり、あと案内役の方、アナウンスの方がいらっしゃって、これクラシック音楽の世界に一緒に連れてってくださるところもとても印象的でした。
とても案内を素敵にクラシック慣れしていらっしゃるアナウンサーさんで素敵にご紹介くださって、以前のコンサートでアンケートに初心者なのでね、少しご案内いただけるとより楽しめるというアンケートがあったので、それを今回ちょっと採用してみました。
あ、そうだったんです ね。
そうなんです。は
本
い。
場のコンサートではなのでないものだったり、いきなり演奏が始まったりするものなん
そ
です
うで
か？
すね。特に海外では、日本でもそういう、まあ、俗に言う正統派のコンサートといいますか、演奏だけでね、終わる、一言も喋られないで終わるコンサートがあるんですけれども、特にヨーロッパなどはそうなんですけれども、地元でローカルで、本当にお好きな方は一握りで、まあ知り合いだからとかお付き合いでとか、そういう方が結構いらっしゃるので、クラシック初めてっていう方にはちょっと耳慣れない曲も多いと思うので、少し聞きやすくご紹介いただくと、ああなるほどと思いながら、ちょっと距離が縮まるのではないかなと思って、今回ちょっと工夫してみました。
いや、とっても距離が縮まりましたし、以前のラジオでもお話ししていただいた楽章ごとのタイトルとか、その曲に込められた思いっていうところもお話しいただいた上で、音楽を聴くことができたので、より世界観に入っていけましたし、なんかこう目を閉じると、その世界がこう、ふわっと目の前に広がったような感じがして、より楽しめる案内をしていただいたなというふうに私も感じていました。
あ、そうですね。やはり、クラシック、コアなクラシックファンばかりではないので、初めての方にも、楽しんでいただけるような工夫が必要だなと思って、昨年のアンケートを見て、工夫しました。
こう参加いただいた方の声も反映しながら、より良いコンサートにどんどんどんどんされて、アップデートされていっているわけなんですね。
そうですね。本来のスタイルですと演奏をして集中してお聴きいただくという形なんですけれども、やはり初めての方とか、クラシックに興味を持っていただくという視点で企画しておりますので、そのあたりは柔軟に対応できるところは対応していきたいなと思っています。
それこそクラシック音楽もっと知ってほしい、もっと身近に感じてほしいっていう、こう松本さんの温かい思いがたくさん感じられた、初心者でも楽しくコンサートを楽しめることができた、本当にコンサートだったなっていうのを身をもって感じることができて、本当に
あ
私
りが
も
とうござい
一
ま
日楽
す。
しかったんです。
会場に足を運んでいただけたからこそ感じていただけることが多々あったと思います。そして何より嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひね、このラジオを聴いていただいている皆様も、もしクラシック音楽気になったとか、ちょっとみんな初心者だけど行ってみようかなって思われた方は、ぜひお近くのコンサート調べて足を運んでみていただきたい
そう
なっ
です
ていうふう
ね。
に思ってます。
本当に心に響くメロディーがたくさんありますので、それぞれの感じ方でそれぞれ聞いていただけたらいいので、ぜひぜひ足をお運びいただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。またこの
りが
番
とうご
組
ざ
で
います。
も松本さんが企画されたコンサートのお話だったり、また引き続きクラシック音楽についてお伺いできたらなと思いますので、松本さん、また
ぜ
次
ひ。
回以降もよろしくお願いいたし
よろ
ます。
しくお願いいたします。
ありがとう
ありがとうございました。